共に瞑想を、今夜は第18回目の配信になります。今日は、愛と死の真実から、昨日に引き続き、宗教書ではありませんの章、ページ数では、28ページから41ページを、著者の塩川佳代さんと共に読み進め、最後は、今日読み進めてきた箇所に思いを向けて瞑想してまいります。
こんばんは、塩川佳代です。私たちは今世大家留吉氏の下で心の学びをしてまいりました。心の学びとは自分の心を見るという学びです。言葉や態度はいくらでもごまかせます、騙せます。だけど自分から流れる波動は騙せない。それが本当のことだ。それを心で知っていく。そのために自分の心を見て波動を変えていこうという心の学びをしてまいりました。形の世界で肉の中で生き続けてきた私たちにはとても難しい学びですが、この学びだけが唯一真実の世界を指し示しています。従って心とか愛とかそういう言葉を使っていますが、心の学び、私たちが、やっている心の学びは宗教という世界とは全く違うことをそれぞれの心で分かっていきましょうということなんです。それでは、宗教書ではありませんという箇所のページ数28ページから少し読ませていただきます。世の中は形で示された世界が本当の世界だというところから成り立っています。形で示された世界というのは目や耳や鼻や舌、皮膚で知る世界です。特に人は目で見て耳で聞いた情報を元にしていきます。そして自分の考えや思いを相手に伝える手段として言葉を使います。確かに生活を営んでいくために必要なことは言葉にしないと正確に伝わらないでしょう。中には互いに言葉に出さなくても互いの調子や気持ちが一致するとか思いは通じ合っているということで阿吽の呼吸ということや以心伝心ということもあります。しかしそれらもまた所詮は形で示された世界の中でのことです。その世界を本物としています。ところがそうではなくて本当に思えば通じる世界というものがあるのです。その世界には形で示されたものが本物だという思いはありません。形はなくただ思いがあるだけの世界です。ここで少し自分のことを言わせていただくならば、ほとんどの人が形の世界が本物だと疑うことがない中で、私は思えば通じる世界だけが本物だと思っています。確かに目に見えて耳に聞こえて触れることができる現実がここにあります。しかしそれは私が本当に知りたかった世界、それは意識波動の世界なんですが、その世界を自分の心で知るために私自身が用意してきたものに過ぎないことを私は感じているのです。そのために必要なものは自分の周りに現れて、そのために必要でないものは消えていくのだと感じています。だから目の前に現れたからどう、消えたからどうということに対するこだわりは薄くなりました。そして現れた消えたよりも 現れた時の自分の心、冷えていた時の自分の心の動きをしっかりと見つめていこうと思うだけとなったのが、心の学びを続けてきた私自身の結果です。目に見えること、耳に聞こえることよりも、自分の心で感じ、自分の心に響いてくるものを道しるべにして、これからの時を刻んでいこう。そうすることが、私自身が本当に知りたかったことだったという結論に至っています。再び、心の学びへ話を戻します。確かに、学びの輪は今現在大きく広がっていますが、今の自分の生活なり環境の中にとどまっている人が大半です。目に見えて耳に聞こえる現実を前にして、自分の心で感じる世界を主にしていくことは確かに難しいです。夫であるとか妻、親や子、そしてその他の自分を取り巻く人とのつながり、あるいは環境に比重を置きながら心の学びをやっていこうとする人たちが多いのも無理のないことでしょう。そして世の中を見渡せば、そのような人、人、人です。たとえ思いは通じるとか、願いは届くとか、そういうことを信じている人も、思いの世界、意識波動の世界、それこそが全てだとは思っていないのです。やはり形で示されているもの、そしてそれらは自分たちの五感、つまり目、耳、鼻、舌、皮膚で確認されるものですが、その確認がなければならない、確認が欲しい、確認があってこそ信じられると、ほとんど全ての人がそう思っているのではないでしょうか。そのような中で、目や耳などの五感で確認される世界、つまり形で示された世界は、実は影の世界であり本当の世界ではないということを、私たちは学ぶ機会を得たのが今という時間でした。しかもそれは自分の心でしかわからないことなので、どうぞ心を見ていくことをやっていきましょうと大家留吉氏が伝えてくれたのです。もう少し思いの世界、意識波動の世界のことについて、ということについて語らせてください。私たちから出てくる言葉や態度には、その元になる思いがあります。何か思っているから、あるいは感じているから、私たちはそれを言葉や態度で示していくのです。その思いの世界を意識の世界、あるいは波動の世界と言ってきました。その世界をあなたが心を見るということを通して、あなた自身の心でじっくりと感じていきましょうということなのです。どんな言葉を吐いてもいいし、どんな態度を出してもいいのですが、その言葉を吐いた、その態度を示した、その時の自分の思いをたどっていこうということです。言葉を吐き、態度を示した時に、どのような思いが心に上がってきたのかを確認するのです。あるいは、何も語らなくても、態度に出さなくても、相手に対して、あるいは物事に対して瞬間的に心に突き上がってくる思い、エネルギーを感じるはずです。それを自分の中で追っていこうということなのです。人は他人を騙せても自分を決して騙せません。顔で笑って心で泣いて、顔で笑って心で昏蓄症。そうであるならば、その泣いた自分、昏蓄症の自分が波動エネルギーとなって流れていく世界が本当の世界であると私は感じています。実は心を見るという学びが、宗教や精神世界、心理学といった分野ではないというゆえんがここにあります。人はなぜ神仏の道を極めようとか、心理学や哲学を学ぼうとするのでしょうか。道を極める、学問をするといっても、 結局そういうもので自分を高めていく、立派にしていく、自分の格付けをしようということだと思います。あるいはそういうもので自分を救ってほしい、解決方法を見出したいということだと思います。難解な仏典、経典、書物を読みこなしても所詮それらは知識でしかありません。しかし知識だけでは本当のことはわからないのです。人の頭脳には限界があります。だから人はさらに修行を積むのでしょうか。そして心が救われた、心が現れたようだと感じても、そのあなたが言う心とはどのようなものなのでしょうか。心の実態がそうすることによって解き明かされていないことは、これまでの歴史が証明していると思います。そこで私は、本当のことは頭ではわからない。本当のことは姿、形、言動でもわからない。本当のことはあなた自身が感じていくしかない。そして本当のことをあなた自身が感じていくには、心を見る実践しかありません。と強調します。さらに、宗教や精神世界、哲学、文学、心理学、科学の分野では、私たち人間の本質を解き明かすことはできません。とはっきりと言います。つまり、心を見るという実践がなければ何にもわかりません。と重ねて強調します。そして結論は、私たちは意識です。今私たちは肉体という形を持っているけれども、私たちの本当の姿は目に見えないものなのです。このことが自分の中ではっきりと信じることができるように心を見ていきましょう、ということです。もう少し説明を加えれば、私たちは心としてエネルギーとして存在し、決して消えてなくなるものではないのです、ということです。確かにこの肉体は時が来たれば消滅します。それを私たちは死と呼んでいます。しかし死というのは私たちにとって今の肉体を脱ぎ捨てる一つの行事にしか過ぎないのであって、死んだからその人が消えてなくなるのではなくて、その人がまとっていた肉体というものがなくなるだけなのです。やがてまた私たちは別の肉体を携えてこの形の世界に出てくるのです。このような循環を人は転生と呼んできました。それではなぜ私たちは転生を繰り返してきたのでしょうか。私たちにとってこの肉体というものはどういう意味があるのでしょうか、ということが続いていくのです。ここまで読ませていただきました。それでは皆さん軽く目を閉じてください。今読み進めた内容、心でわかるにはどうすればいいのでしょうか。どうぞしっかりと心を見るようにしましょう。私たちの本当の姿は肉ではありません。意識です。目に見えません。目に見えない私たちが本当の私たちなんです。どうぞ心をしっかりと見つめていきましょう。心を見つめていけるのは私たちが肉体という形を持っている時だけです。その形の世界から自分の間違った世界を見ていく、そういうことをしてまいりましょう。真摯に自分を見つめてまいりましょう。それではあなたの心の世界、あなたが広げてきた心の世界に思いを馳せてみてください。